愛媛大学研究室からこんにちは。
愛媛大学工学部の屋上に来ています。こちらに白い長方形の機械が設置されているんですけれども、先生、これは何を計測する機械ですか？
これはですね、上空の雲の高さを計測するための機械です。機械の中からレーザーを上空に出していまして、でその上空から跳ね返ってくる光を測定することで雲の高さを測ることができます。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科森脇亮准教授にご出演いただき、松山での都市気象の研究や愛媛大学を拠点とした持続可能エネルギー開発の取り組みについて伺います。
都市気象を研究していらっしゃる森脇先生なんですけれども、愛媛、松山はその都市気象を研究するには良い研究対象だと伺いましたが、どういった意味でその松山というのが研究所いい場所なんでしょうか？
都市気象を研究する際に、はい、とても大事になることは、その都市化が進んでいるところと都市化が進んでいないところの土地利用のコントラストがはっきりしているかしていないかというのがとても重要になります、はい、よく東京とか大阪とか大都市になると、もうあたりすべてが都市化されてしまってますけども、松山は平野の北半分は割と都市化が進んでいて、重信川っていうその真ん中を流れてる川がありますけど、その南側まだ田んぼが多かったりっていうような土地利用のコントラストがすごくはっきりしてるんですね、はい、でそういった意味で松山平野はとてもこう適している場所だということが言えます。
よくヒートアイランド現象っていう言葉も聞かれるようになったんですけども、はい、私も勘違いをしていて、アイランド自体がもう日本だと思うぐらいの日本熱くなってきたよヒートアイランドだと思ってたんですが、これはどういった現象なんですか？
地球全体が今暖かくなってきていて、でそれは気候変動だったり地球温暖化だったりっていうことで報道されたりもしてますけども、はい、このヒートアイランド現象っていうのはもう少しスケールが小さくて、はい、都市ができているところで都市化が進んだところだけが温度が高くなっていて、はい、温度の分布を見るとまるで熱の島ができているような現象が起きてるんですね。
この島っていうのが、気象で等圧線とか、はい、そうですね、輪っかが何重にもなったのがありますけれども、はい、平野を見てみると、はい、例えば松山城を中心とすると、松山城あたりの繁華街が熱くなってて、はい、周りに行くごとにちょっとずつ温度が下がってる、
はい、
川の方に行けばまた下がってるし、山際はまた低いっていうような、はい、あれ等温泉っていうんですか？
等温泉ですね。
温度の、
はい、
等温泉で中心が熱いからそこが島のように見えるっていう。
そうですね、はい、実際に結構いろんな都市でヒートアイランドの研究ってされてはいるんですけど、松山で温度分布を測って、はい、温度の高いところを線を描いていくと、はい、ぽっこり熱の島が出来上がっていて、
熱の島でヒートアイランド
そうです。なかなか他の場所では見られないような明瞭なヒートアイランドが松山で確認されていました。
だからこそこの都市部とその自然が残っているようなところが同じ平野内にあれば、はい、そういった現象がより見られるという。
そうですね。
なぜ都会はそんなに温度が上がっちゃうんですか？
一つには都市化が進むと建物がいっぱい密集して建ってきますの で、はい、でそういったところではまずは風通しが悪くなってきて、で風通しが悪くなれば温められた地方面の熱が拡散されにくいということがまずありますし、はい、もう一つは一回コンクリートとかそういう建物が熱を吸収してしまうとなかなかそれを放出しないんですね。ゆっくりじわじわじわじわ熱を出しますから、それが熱をトラップしやすくしていると、簡単に言うとそんなようなことがその原因になっているみたいです、
それから雲の出来方が違うっていうことが最近分かってきた、
はい、雲の高さを測る装置があるんですけども、はい、普通はこう屋上にポンと置いといて測り続けるものなんですけど、はい、それを軽トラックの荷台に乗せて、
はあ、
で大学を出発してずっと南の方に下って重信川を越えて田んぼがいっぱいまだある正木町の方まで走っていって、
はい、
でまた戻ってくるようなコースを何度かこう行ったり来たりするとですね、はい、時々松山の都市化が進んだところとそうじゃないところの雲の高さが違ってきていて、それが結構衝撃的な結果が出てきて、
私も今衝撃を受けています
でそれがなぜなのかっていうことを 地上でいろんな場所で気温とか湿度を測ってたり、はい、風を測ってたりしているので、そういったもので説明できないかっていうことを今やってるところなんですけども、まあ、やっぱりその暖かくて乾燥してるっていうその都市の影響が雲の高さ、はい、雲のでき方に影響を与えてるっていうことは言えそうだということは分かってきてます。
暑いと雲ができて雨が降るみたいな、
うん、
単純にそう思っちゃってるんですけど、はい、松山雨降らないんですか？
まあ瀬戸内海のに面してる都市はもう年間を通してやっぱり雨が少ないんですけども、うん、まあそれでもその最近都市化とゲリラ豪雨の関係がいろいろマスコミなんかでも言われてますけども、はい、まあ若干松山でもその都市化が進んでいるところでは熱がいっぱい出されるので上昇気流が激しくなって、
はい、
で雲ができやすいとか、はい、っていうことは若干は認められてきてます。
日本的にはそのゲリラ豪雨、集中豪雨、
はい、
そういった言葉もよく聞かれるようになったかと思うんですけれども、
はい、
いつもこう降り続けてるわけではないんですよね。本当に集中的に。
そうですね、あのいろいろ統計的に調べてみると、はい、平均的な年間の雨量っていうのはあんまり変わってないんですけども、ただ大雨が起きる確率、
はい、
頻度というのは確実に多くなってきているということが言われていて、でそれが果たして原因が何なのかというときに地球温暖化気候変動との関係で説明することがまあ多いんですけども、でも都市化も若干それに影響してるんじゃないかってことも言われてきていて、で今それがすごくホットなトピックでいろんな都市でそういう研究がされていて、で私も松山で雲のでき方を調べることで、はい、雨都市化と雨にどんな影響があるのかということを調べようと今研究している最中です。
先生の研究範囲本当にあの気象に関することを幅広く、はい、研究なさってるんですけれども、現在そのお話しいただきました都市化とヒートアイランド現象であったり集中豪雨であったり風の道、風の道というのはどういったことなんですか？
はい、風の道っていうのはですね、もともと風はほっといても吹いているものなんですけど、はい、それを建物を建てることによって風通しが全体的には悪くなるんですけど、
はい、
でも欲しいところには風を通してあげたいよねと、そういうところにその風を誘導してあげるということをするんですけども、その建物の配置の仕方をうまく工夫すればですね、そういったことが可能になるので、まあ、それを逆に逆手にとってヒートアイランドを緩和したり都市の大気汚染、はい、大気の環境をもっと良くするということに使えないかということで風の道に関する研究もしています。
その自然の風の利用ということと、まあ、愛媛はその風力発電を取り入れているところではあるんですけれども、うん、
はい、
そうしたあの自然のエネルギーということに関しても先生研究対象になさってるんですか？
は
い、
そうですね、あの特にその私がそれを強く意識するようになったのは、はい、あの東日本大震災で原発の事故が起きて、でそれ以降こう私はまあ今まで環境のことを主眼にやってきて、はい、風の道っていうのもそのヒートアイランドだったり集中豪雨の問題をできるだけ解決する緩和策として利用できないかという考え方だったんですけども、あの事故を目の当たりにして、
はい、
今日本のエネルギー原発をどうするかっていうことが今いろいろ議論されてますけども、まあ、原発に頼る頼らないにしても長い目で見たら自然エネルギー再生エネルギーというものをもっと有効活用していかないといけないのも分かりきっていることですので、だったらもともと吹いている風をできるだけ生かしてあげることができないかっていうので、その風の通しを良くするということはそこに風車を置けば、
はい、
風のエネルギーが取り出せるので、うん、そういったこともできないかなということで今研究を始めたところですね。
あの愛媛大学でも、はい、持続可能なエネルギーを開発するプロジェクトが立っているということですけれども、
はい、そうですね、あのサステイナブルエネルギー開発プロジェクトという名前なんですけども、はい、ちょうど愛媛大学でもあの私が、まあ、風の風力発電をやっている以外にもですね、はい、廃棄物からその燃料電池の原料となるような水素を作り出して、はい、それを利用できないかだとか、バイオマス発電って言いますけども、バイオマスエネルギーをこ うまく取り込むことができないかだったり、またはスマートシティとかですね、スマートハウスとかいろいろ話題になってますけども、そのできるだけこう効率的なエネルギーの利用の仕方がないかだとかですね、そういったエネルギーに関係する研究をしている先生方がいっぱいいらっしゃるんですね、はい、でもなかなかそれらの先生方の横のつながりっていうのがあんまりないところもあったもんですから、じゃあ愛媛大学でそういう自然再生エネルギーの研究拠点を作ろうじゃないかという動きが出てきまして、
はい、
でそういったプロジェクトが今立ち上がっています、はい、
先生が風力発電で、もちろんその、はい、あの太陽光発電 を研究なさっている先生もいらっしゃるそうですけども、やはりそういった連携、横の連携で、また新しい何か可能性というものも見えてきてるんじゃないですか。
そうですね。やっぱりこういろんなあのエネルギーをこう少しずつ集めてきて、集めてきた結果、それだけでやっぱり足りないんですけども、それをうまく効率的に最適化する方法がないかだとかですね、できるだけ地産地消型のエネルギー、
なるほど、
つまり地元キャンパスだったらキャンパスの中で取り出せるエネルギーだけでできるだけ自給自足を目指したい、そんなようなことで最先端のそれぞれの研究を組み合わせることでそれがどこまで狙えるのかというのを提案していこうというようなことも今してます。
今後の展望なんですけれども、これからはどういった方向を向いていらっしゃるんですか、先生。
そうですね、まあ、基本的にはかなり先の、気の遠くなるぐらい先の話になるとは思うんですけど、50年後100年後、もっとその先を見据えて考えた時には、まあ、基本的には都市の在り方というものが持続的にずっと将来にわたって続いていけるようなそういう街づくりをしないといけないっていうのがまず基本にありますので、まあ、そういう自然やもちろん自然だけじゃなくて人そこに住んでる人間にとっても優しい環境、街づくりというものを目指して研究を、今やってる研究が そういったものに役立っていけばいいなと思いながら日々研究してます。
きっとその高度経済成長の、時代では考えられなかったようなことを今また新たに考えている時代になっているのかもしれませんけれども、
そうですね、やっぱりこうどんどん高度成長期にどんどん作っていったときはやっぱり経済優先ですけど、やっぱり今は量よりも質の時代になってきてますから、人間の生活の質または自然との、自然をあんまりこういじめるとしっぺ返しは必ず来ますよね、古代の時代からですね、その文明が発達 しすぎると今度その周りの森林だったりその資源を食い尽くしてしまって、でそれで気候が変わって一気にその文明が崩壊に追い込まれるとかっていうことがもう繰り返し起こされていて、この近現代もまさにそれで、その1950年ぐらいにからこう産業革命が起きて、産業革命が起きたのは石炭とか石油を使うようになったから起きたわけですけども、あれは基本的には化石燃料、長いこと地面に眠っていた化石燃料を掘り起こしてそれを燃やして地球上に放出しているわけですよね。その結果が今の二酸化炭素の増加であり気候変動を招いていて、今はまだ崩壊してませんけど、ほっといたら崩壊する可能性はあるわけですよね。だからできるだけそういうことがないようにするための研究をしていかないといけないなっていうのがまず根底にありますかね。
本当に先の長いと言いますかもう100年先1000年先を見据えながらですよね、
そうですね、なかなかこうすぐ役立つ研究をしなきゃいけないっていうのもあるんですけど、まあ、一方ではそういう研究をしとか、しとくことも大事なんじゃないかなと自分に言い聞かせてます
もう風の流れ、雲の流れを知りたかったら森脇先生にお話を伺えばもしかしたらあの水不足になった時に
そうです、ね、
いい雲を連れてきてくれるんじゃないかなとでもこれからも本当にその継続可能なエネルギーが愛媛大学発で生まれればと、
そうですね、それが皆さんにお知らせできるように頑張っていきたいと思います、
期待しております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科岡本隆准教授にお話を伺います。お楽しみに。